本日11月23日、聖霊降臨後最終主日の礼拝ですので、来週からは対抗節、アドベント第一主日となります。これが何を意味するかと言いますと、本日は教会歴の大晦日とも言える日だということです。では今日が教会歴の大晦日だとしたら、世界の大晦日はどのようなものでしょうか。本日の福音書の箇所は、この世界の大晦日、つまりイエス・キリストが世界の終わりに再びこの世に来られ、何が起こるかという終末の予言が書かれている箇所であります。ここでは再臨のイエス・キリストがすべての人を裁き、主の御心にかなった生き方をした者は神の国を受け継ぎ、永遠の命を得ることになりますが、そうでなかった者は悪魔のために用意してある永遠の火によって永遠の罰を受けるという箇所であります。終末の日、主は初めに私たちを右と左に分けるのです。羊飼いが羊とヤギを分けるように、主が正しい人を右に、そうでない人を左に分けるのです。ここで私たちが知るのは、分けられるべき羊とヤギが終末が来るまでは分けられていないということです。今のこの世の中においては、羊とヤギが混ざったままの状態なのであります。自分とは他のある人が主の御心にかなった生活をしているのかどうか、私たちにはそれを見分けることはできません。それは王座に就かれた王である主のみがご存知です。ですから私たちはただ自分自身が主の御心にかなった生活をしているのかということに目を向けることの方が大切であると言えるでしょう。イエス・キリストが最後の晩餐の日に弟子たちの中に裏切り者がいるとおっしゃられたとき、弟子たちは自分以外の誰かを裏切り者であるかどうかと疑うのではなくて、主よ、まさか私のことではと言いました。そのように私たちは信仰において私たち自身を顧みることこそが主の教えであると言えるでしょう。さて、私たちは終末の時、主に良きものとされて右に置かれるか、御心に沿わぬものとして左に置かれるか、その分けられる基準とは一体どのようなものでしょうか。聖書は羊として右側に分けられた人々にこう言います。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだと。加えて左の人たちはそうではなかったと主は言います。良きものと御心にかなわないものとに分けられるその理由は、行いについてであると語られているわけです。それは最も小さいものに対して救いの手を差し伸べるということです。しかもその行いについて良きものとされる人々は、いつそんなことをしたのでしょうか、逆に尋ね返すのです。それはその行いが 意識にすらかからないところで行われたということがわかるでしょう。このことから私たちはこう思うかもしれません。では最も小さいものに対して何らかの奉仕を行えば良きものとして判断されるのかと。また別の人はこう思うかもしれません。行いによって救われるというのなら、立法ではなく信じることによって救われるといったイエス・キリストの教えとは矛盾しないだろうか。マルチン・ルターは聖書のみ、信仰のみと言いました。私たちは信じることによってのみ救われるのです。主は聖書の御言葉を通して私たちに愛によって生きることを教えられました。イエス・キリストというお方をこの世に遣わし、愛によって生きることを説き、十字架と復活によって罪深き私たちを許し、新たにしてくださいました。そのことを信じることが信仰であり、信仰によって私たちがなすことは愛に基づいているはずです。信仰から出る行いは利害や損得には縛られません。ですから、最も小さいものに対して救いの手を差し伸べようとする行いが、私たち自身が救われるためになされるとするなら、それは信仰によってなされるものではないことになります。最も小さなものへ差し伸べられる救いの手とは、ただ信仰による愛によってなされ、見返りを求めず、いつそれを行ったのか記憶に残らないほど自然に行われるものなのです。これは非常に難しい教えであると思います。しかしキリスト者として成し遂げるべき最高の教えであるとも言えるでしょう。しかし私たちは非常に難しいとしてもこれをなすことができます。なぜならすべての教えはたった一つの教えへと立ち返ることができるからです。それは主を信頼し信じるということ、それだけです。私は幼い頃から教会の中で育ってきました。そこで聖書に基づいて教えられたことは、誰に対しても平等であること、誰かを憎まず悪く言わず、持っているものを求められるのならできる限り与えてあげたいと思うこと、そのようなことでした。殴られても殴り返すことはしませんでした。誰かが私の持っているものを求めるのだ、私が知る限りのことを教え、できる限りのものを与えたいと思っていました。その結果、私はなおも殴られて傷だらけになり、手元には何も残らなかった時があります。人はそれを見て笑いました。バカな偽善者だと。結局お前は何も得ていない。奪われ、失ったばかりではないかと。長いこと私は自分が偽善者であるかどうかを考えてきました。そしてこの箇所を読んだ時、そうかと思ったのです。羊とヤギを分けるのは王である主です。誰が何を言おうと、誰が私を傷つけようと、誰が私を評価しようと、すべて主は私のすることを見ていてくださる。主が私を取り分けてくださる。私を傷つける者には私がそうせずとも主から罰をお与えになります。私が過ちを犯した時にそれを罰し、良きことを行えば 必ずそれを報いてくださる。そう信じて、そうしてくださると信じること、そのことに気づいたとき、私の中に明確な信仰というものが与えられたのであります。この話には続きがあります。先日 Facebook を通じて小学校以来のクラスメートと再会いたしました。古い友人を発掘するためには絶大な威力を発揮するあの Facebook です。久しぶりにいろんな話をしました。そして最後に、彼はぽつりと、実はずっと話したかったことがあるんだと話を切り出しました。私がいじめられていなかったとき、彼は密かにいじめられていました。そして私はその現場に出くわしていたのです。彼は昼休みトイレに投げ込まれてふにゃふにゃになってしまった教科書をじっと見つめていました。小学校の昼休みといえば、大体は皆運動場に外に出て遊ぶものですけれども、私はちょうど体育館で会っていた出張本屋に行きまして、ハリーポッターか何かの本を買ったばかりで興奮しながら教室に戻ったところでした。手に買ったばかりの新品の本を抱えながら、教室にポツンと残る彼に目を留めて、濡れた本をしげしげと眺めてから、本が濡れたら立てたまま冷凍庫に入れるといいよと、そういうようなアドバイスをしたそうです。以前私も教科書を雨で濡らしたことがあって、父が冷凍庫に本を入れていたことを覚えていたのでしょうけれども、彼にそれを話を聞くまで全く記憶に残っておりませんでした。とにかく本がかわいそうだと当時の私は思ったのかもしれません。それから彼は冷凍庫に入れた本を次の日見てみると、少しだけまっすぐに戻っているのを見たそうです。それを見たとき、彼は自分の心も少しだけ勇気づけられたという話をしてくれました。最後にありがとうと彼は言いました。あの日の君のおかげで俺は自殺せずに済んだと。彼のそのありがとうという言葉は、何よりも聖書の御言葉が私の中心であったことから与えられた私の主への信頼へのご褒美のように思えたのでした。私たちは信仰によって生かされています。私たちは信仰によって最も小さなものに救いの手を差し伸べることができます。しかし私たちの生きる世界の中では、聖書の御言葉があまりにも脆弱で弱々しい幻想のように感じてしまうこともあるかもしれません。私が幼いながら聖書の教えに立って生きた結果、傷つけられ偽善者と罵られたように、聖書はこう言っていても現実には難しいと思う時もたくさんあると思います。どうしてそんな世界に生きている私たちが日常の中においても果たして信仰による愛の行いを成していけるのかと思う時もあるでしょう。私たちは聖書の御言葉を信じ信仰の道を歩む時、現実の人々からは傷つけられ罵られることもあります。終末において王である主に良きものとされるためには、時にはそのように苦しめられる道を選ばなければならないこともあります。ゲッセマネの園でこの杯を取り去ってくださいと祈ったイエス・キリストは、それでもなお神の御旨に従って 十字架にかけられる道に進まれたように、私たちが信仰によって自らその道を歩むとき、その苦難によって終末のとき主に良きものとされるだけではなく、今現在の私たちにすら慰めが与えられることをもまたこの聖書箇所には明らかにされています。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると書いてある通りです。私たちが苦しいとき、最も苦しめられ、痛めつけられ、虐げられるような思いをしているとき、最も小さなものとなっているとき、イエス・キリストもまた私たちと共に最も小さなものとなり、苦しみを背負ってくださるのである。そうも読めるのではないでしょうか。そしてこのことによってまた私たちの信仰は増し加えられていくのであります。私たちは教会に集い、聖書の御言葉を聞き、主を賛美いたします。罪を懺悔し、それを許されます。私たちは現実世界では聖書の御言葉を実現できず、主の御心に反して生きているのかもしれません。しかし私たちはそれを罪であることを知っています。イエス・キリストは受難の中でこう言いました。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと。私たちは何が罪であるかということを聖書の御言葉から知ることができます。そして罪を懺悔するとき、主はそれを許してくださるのです。私たちは信仰によってそれを知るのです。主を信じ信頼することを知るのです。そんな私たちのために主イエス・キリストはこう言われます。天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさいと。まさにここに集う私たちのために御国は初めから用意されています。用意されている御国を受け継ぐために私たちは今この御言葉を胸に刻み、新たな教会の元旦に向かって新たな信仰の日の出へと歩みを進めてまいりましょう。一言お祈りいたします。慈しみ深き天の父よ、最後の時にはあなたが義をもって裁きを行われ、正しいものを報いてくださることを喜びます。悔い改めを与え、良きものとされる信仰を私たちに与えてください。私たちが歩く道をまっすぐにしてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。